飽きていないな。気持ちも下着も秋らしくいな、通いいな、それでいいな、それがいいな。
ライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。銀行で両替を済ませ、朝昼兼用の食事をとると、私は埠頭に向かった。そこにあるという船会社で早めにサムスン行きの船の予約をしておこうと思ったのだ。昨夜ベッドに入って考えているうちに、私はますます船に乗りたくなってきた。船に乗ると言ってもアンカラに寄ろうとすればサムスンで降りなくてはならない。だが、たとえ一日か二日だけのことであっても、国会を後悔してみたい、という思いが強くなってきたのだ。沖に出れば対岸のクリミア半島などが見えるのだろうか。行き交う船はどんな国籍のどんな種類のものなのだろう。場合によったら、商船や漁船ばかりでなく、ソ連の軍用船にも遭遇できるかもしれない。しかし、そんなことを無双しているうちに、急に不安になってきた。船がサムスンに寄港しなかった場合のことが、心配になってきたのだ。万一、イスタンブールへ直行する便ばかりだったらどうしよう。やはり航海は諦めなくてはならないのだろうか。その時、いや、イスタンブールまで行ってしまって、どうしていけないのだろうと思いついた。そうだ。船がイスタンブールの直行便しかない場合には、多少手間はかかるが、ひとまずイスタンブールまで行き、それからアンカラへ戻ればいいのだ。むしろ、船がサムスンに寄港するか否かに関わらず、イスタンブールまでの航海を楽しんでしまえばいいのだ。ところが、実際に船会社に足を運び、オフィスで尋ねてみると、そんなことで思い迷う必要のないことが分かった。船は間違いなくサムスンにも寄港するが、イスタンブール方面に向かう便は金曜までないというのだ。昨夜のヒゲの老人によれば、月曜の夜にあるということだったが、どうやら出任せだったらしい。思い返してみれば、いかにも自信ありげだったのが、かえって怪しかったと言えなくもない。まったく、人をぬか喜びさせて、あのじいさんと来たら、私は腹の中でそうつぶやいたが、決して不快になってのことではなかった。相棒のムスターファに対するのと同じ、軽い冗談のつもりだったのかもしれないし、単に知らないというのが嫌だっただけなのかもしれないのだ。しかし、それはそれとしても、 さすがにこのトラブゾンで金曜まで船を待つ気にはなれなかった。残念だが、バスで行くより仕方がない。船会社からバス会社に回って調べると、サムスン経由アンカラ行きという便があった。出発は午後1時だという。明日もあるのを確かめ、私はトラブゾンにもう一日だけ滞在することにした。一旦ホテルに戻り、宿泊の延長をしてから外に出た。昨日は氷雨のような冷たい雨が降ったり止んだりしていたが、今日は雲の少ない気持ちのいい晴天になっている。私は久しぶりに写真でも撮ってみようかなという気になった。ザックには友人から選別としてもらったフィルムがまだだいぶ残っている。かさばるので早く撮って郵便で送り返したいのだが、写真を撮る機会がないため、なかなか減っていかない。もしかしたら、それは機械の有無というより、情熱の有無の問題だったかもしれない。確かに、カメラを構えることで、土地の人々と言葉を交わすきっかけがつかめる場合もある。しかし、それと同時に、風景によって喚起された思考の流れが中断されたり、人との間に生まれかかった心理的なつながりに変化が起きてしまう危険性も少なくはないのだ。それでもなお写真を撮ろうとするのには、よほどの情熱とエネルギーを必要とする。しかし、その日、明るい太陽と青い空が、私に情熱とエネルギーを与えてくれたらしい。アーミーグリーンの布製のバッグに、カメラとフィルムを入れ、それを肩に街をブラブラし始めた。通りがかりにパン屋があった。店先では、客がパンの焼けるのを待っていたり、買ったパンをその場でむしりながら食べていたりする。パンは何よりいくらか厚めの円盤状のものと、フランスのバゲットを太くして寸詰まりにさせたようなものの2種類しかなかった。店の奥にはパンを焼くかまどがある。職人たちは石の台の上でパンをこね、内側が赤く焼けたかまどに入れたり出したりしている。その出し入れに使うのは、日本ならさしずめ炉端焼き屋にありそうな、先端に平たい板のついた長い木の棒である。その光景が面白く、店の前に立ってカメラを構えると、それに気がついた全員が整列して、記念撮影のようになってしまう。そのうちに、パンを食べていたスーツ姿のおじさんや、パンが焼けるのを待っていた若者までが、職人の列に並んでしまい、フレームに入りそうもない客は、体を斜めにして顔だけでも突き出そうとする。カメラと見ると条件反射的に撮られたいと思ってしまうらしい彼らに、笑い出したいのをこらえて、私は4回ほどシャッターを切った。 店先を離れるときに、礼のつもりで手を振ると、そこにいる男たち全員が笑いながら手を振ってきた。ふと気がつくと、一人の若者が後からついてくる。さっきパン屋にいた若者だ。黒い髪に黒い目、黒いスラックスに黒いカーディガン。しかし頬にはトルコの少年に特徴的な赤みが差している。若者というより少年といった方がいいような年頃なのかもしれない。視線が合うとニコッとする。私が歩くと彼も歩き、私が立ち止まると彼も立ち止まる。そして私の視線の動きによって関心を示したものが何であるかがわかると、それについて身振りで何かを伝えようとする。言葉は喋れないが、異邦人である私に何かをしてやりたいという好意を抱いてくれているらしいことが伝わってくる。はい。私は手を挙げて笑いかけた。はい。彼も恥ずかしそうにそう言うと、手を挙げて近寄ってきた。You want? 彼は片言の英語で意思の疎通を図ろうとしてきた。I want?私が聞き返すと、彼はうなずいた。そして手を広げ、いろいろな方角に向けた。どうやらお前はどこに行きたいのか、と尋ねているらしい。私は別にどこの何を見たいということもなく、ただ街をブラブラしていればそれでよかった。しかし、彼にそれを伝えるのはかなり難しいことのように思えた。そこで私は自分が一番行きたいところはどこかを考えてみた。このトラブゾンには歴史的に有名な寺院や僧院があるらしかったが、取り立てて行ってみたいとは思わなかった。私がこのトラブゾンで見たかったのは国会だけだった。国会という言葉の響きに惹かれて、名前も知らなかったこの遠い町へ足を運んでみる気になったのだ。国会そのものは、昨日もエルズルムから来る途中の坂道から眺めたし、先ほども埠頭から見てはいた。しかし、まだ国会の水には触れていなかった。ブラックシー。私が言うと、少年はすぐに理解してくれたらしく、先に立って歩き始めた。やがて見えてきた海岸は、砂の浜ではなく、丸くなった黒い石の浜だった。海の色はもちろん黒くはない。 しかし全くの青というのでもない。そこまでの深さによって色は様々に変化しているが、貴重の色は翡翠のような緑だった。道路から石の階段を降り、黒石を踏みしめて波打ち際まで歩いていった。片手で海水をすくってみると、その冷たさはもう冬の海のものになっている。
井上芳雄です。僕のコンサート、井上芳雄 by myself グリーンビルコンサート2024の開催が決定しました。4月23、24の2日間、場所は東京ガーデンシアターです。出演は僕井上芳雄の他に、ピアニストの大貫雄一郎さん、そして豪華なゲストの皆様にもお越しいただきます。23日火曜日は浦井健二さん、田代真理代さん、24日水曜日は石丸幹二さん、あすみりおさん。詳しくはイベント公式サイトをご覧ください。
TBS ラジオ公演、サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサート、バップキャッスルボリューム5、2024年1月12日有楽町アイマショーで開催。国内トップクラスのミュージシャンたちによる本気のセッションをお楽しみください。チケット販売中、詳しくは熊谷旬で検索。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。